ございます。有限会社西企画西俊久です。誕生から22年、累計発行部数8万8000部の運をデザインする手帳有機こよみを群馬県富岡市にて制作しています。有機こよみ2026は現在販売中です。本日朝から講座や鑑定でバタバタにつき、収録での予約配信となります。そんな今朝は、伝えたい時だけ伝えても伝わらないというテーマでお話を。説明ってなるべく1回で済ませたいです。同じ人に何度も何度も同じことを言うのは疲れます。また説明ってまとめて1回で終わらせたいです。そこに100人の人がいるとして、それぞれ個別に100回の説明をするのってだるいです。そうでしょう。そう思いませんか。僕が行った時に聞いてほしいです。ちゃんと言ってるんだから。書いた時に読んでほしいです。書いてるんだもの。一度の説明で理解してほしいし、一度聞いたら忘れないでほしいです。質問する前に検索してほしいし、書いてあることは目を通してほしいです。それが遠慮なしの本音ってやつです。とかなんとか言いながら、僕自身は人の説明を聞かないし、説明書を読まないタイプです。しかもわからないことはその都度質問してはすぐ忘れるタイプです。動画には字幕つけてほしいし、長文は簡潔に3行でまとめてほしいって思います。そう思っているくせに、字幕までつけてもらった動画でも見るのだるいです。3行でまとめられた説明さえ読まずに放置することがあります。でも自分の説明は聞いてほしいです。自分の文章は読んでほしいです。これって矛盾っていうよりは本音だと思うんですが、僕だけですか？みんなもきっと同じなんだろうなって思ってるんですけど、違いますか？職場での伝達も、家族への意思表示も、友人とのコミュニケーションも、お互いに伝えたいという気持ちはあるはずです。でもお互いに受け取る体制が常にできているかっていうと、それはまた別の話になってくるんだろうなって思うんです。そうでしょう。だってそれぞれが公私ともにいくつものいろんな課題を抱えているわけで、聞いてほしいこと、読んでほしい文章、分かってほしい思いいっぱい持っていて、でもだからこそ誰かの説明のために避けるメモリはもうあんまり残っていないはずなんです。僕以上に介護や子育て、仕事、人間関係で日々を忙殺されている方いっぱいいます。そういう方は僕以上に読んだり聞いたりする時間、労力限られていて当然ですよね。ということはですよ、みんなが自分の都合に合わせて聞いて読んで覚えてくれる前提で生きてたら、仕事も恋も家庭もうまくいくはずないです。そうでなくても現代において YouTube とか TikTok、Instagram、X、Netflix、Spotify、Amazon プライム、その他のサブスクサービス、多くのメディア、エンタメが24時間という僕たちの限られた一日の可処分時間を奪い合い削り合っている、この戦国時代の中で、自分の顧客や自分の同僚、自分の家族にあとどれだけの説明を聞いてくれる時間、読む時間、その余力が残されているかなんて、もう本当微々たるものだと考えるべきだと思うんです。なんならほんの少し耳を傾けてもらえるだけでも、ほんのさらっと流し読みしてもらえるだけでも、それは奇跡のような重なりかもしれなくて、 だとしたら、説明したいことがあるなら説明の仕方を磨く以上に、僕は説明の回数を増やした方がいいと思うんです。現実的に考えて、今この時の一度で説明したことにするんじゃなくて、何度でも飽きずに繰り返し伝えること、その反復する伝達のことを説明って呼ぶべきだと思うんです。だって言った時に聞いてくれるとは限らないんだから、どんなに言っても説明したよねっていうのは意味なくありません。何度も何度も伝える中で、向こうが聞いてくれるタイミングがその時にたまたま重なって、あ、聞いたよってなったら、ようやくそれが説明になるわけで、言ったかどうかじゃなくて、反復される伝達のことを初めて説明って定義すべきだと思うんです。もう伝えたいことがあったとして、思いついた時に気分に任せて何度も言うんじゃなくて、伝えたい大切なことは定期的に書いたり話したりする、そのサイクルのことを説明って定義して初めて、僕たちは伝わる未来が手に入る。つまり説明とは等間隔のサイクルで反復される伝達のことです。それでようやく聞いてもらえる、読んでもらえる、知ってもらえる、そして伝わります。自分が読んでほしい、聞いてほしい、分かってほしい、そのタイミングが相手にとって読みたい、聞きたい、分かってあげたい時とは限らないし、むしろそうじゃないことの方が多いはずです。これでこの理屈でいくなら、分かりやすくする工夫も大切なんですが、それ以上に定期的なサイクルとその繰り返しの中で重なっていく回数、何度も何度も伝える機会が増えていく、この総量、こっちの方が強いぞって思います。例えば年に一度お誕生日のたびにおめでとう、ありがとうって伝える。そうするとここからサイクルが始まって、5年で5回、10年で10回おめでとう、ありがとうって伝える機会が増えていくことになる。そしたら20回目、30回目でこの思い、この気持ちが伝われば、それで御の字で、今誕生日を例に出したからサイクルが年一になりましたが、毎朝行ってらっしゃいって伝える、毎週要点を書き出す、毎月会議で打ち合わせする、それが説明するってことだとしたら、説明って定期スケジューリングのことになると思いませんか。それ暦の領域の話なんですよね。話を聞いてもらう未来、文章を読んでもらう未来、説明を理解してもらう未来は自分でデザインできるっていうことになります。それを暦の領域に持ってこれるんだったら、これがね、プレゼンテーション大会みたいなやつで一発勝負の分かりやすい説明を他人と競い合う、そういうコンテストだったとしたら、そこではまた違った特殊な技術や工夫が必要になるとは思います。でもこの人生という長い舞台において、大切な我が子、愛する恋人、重要なお客様、信頼する同僚友達に伝えたいことがあるなら、それは一発勝負じゃなくて、また口八丁手八丁でもなくて、定期的なサイクルの中で回数勝負をした方が伝わる未来をデザインできると言えます。なので、日常のね、単純な業務連絡とかだったら話は別なんですが、その伝えたいということ、これを知ってほしいということあるんだったら、定期的に何度も伝える、これでいきましょうというのが今朝のお話でした。一 つ告知にお付き合いください。いよいよ今週末10月の18日19日東京浜松町で開催される手帳の市2025秋に出展します。今回僕は初めての参加なんですが、手帳好き文具好きの方にはどうやらおなじみの人気イベント、それが手帳の市ってやつです。全国からよりすぐりの品々が集まります。有機小読み2026ご購読の方はもうご存知の通り、2026年の縁起物は文具雨具寝具なんですよ。もう真っ先に挙げられる文具、書くものと書かれるもの、もうね、来年に向けても今から手に入れていきたい分野なので、僕自身手帳の市で何か見つけて帰られたら嬉しいなと思ってます。ちなみに初日の18日土曜日の昼12時からはトークイベントでお話しする機会いただきました。テーマも決まっていて、2026年のおすすめ吉日全公開、暦の中から特に注目したい大吉日中吉日を40分で丁寧にご紹介します。というわけで文具好きの方、ぜひ浜松町でお会いしましょう。詳細は手帳の市で検索してみてください。いろんな情報が見つかるはずです。さて今日という一日は2025年10月16日木曜日、一粒万倍日。11月の6日までは超助走の日々が続きます。そして秋の土用まで今日入れて残り4日です。土用中の予定は成り行き任せ、気分任せにしないで、今先読みして手配調整するのがいいです。今日の幸運レシピはカボス、旬の柑橘類が吉です。富岡の野菜売り場ではもう先々週ぐらいからすだちもよく見かけるようになったんですよね。すだちもカボスも今柑橘類いいです。最後に今日のキーワードは開拓、新たな道を切り開く、その心は大切なことの進行にはどうしても思っている以上に時間がかかってしまうという運勢です。でその時に時間をかけて進む方がより良い未来に近づけるっていう流れがありまして、そうするとこれは自分にとって重要だ、大切だっていう課題ほど焦らないで、進行をあえて早めようとせずにじっくりと取り組んだ方がいいです。以上、迷った時の目安としてご参考までに。それでは今日もできることをできるだけ、西企画西俊久でした。いってらっしゃい。